穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、皆さんこんにちは。スピリッチにようこそ。今日もヒロカズマさんをゲストに迎えています。ヒロペオン、ようこそ。
なんかね、もう
前回の話が壮大な、なんか本当に一人一人が大好きを極めて生きる世界がね、このそのヒントについて聞けて、なんか私たちもそっちに、その、世界にね、あ、もうやっぱりもうある世界に向かっているのかなって思うんですよね。そんな中でね、もう今ね、日本で大阪で、人生を送っているハッピーな、ね、ヒロピョンの、まあ、人生論というかね、その具体的なレッスン、ね、人生のレッスンをね、なんか受け取りたいなって今日は思うんですけれども、その旅を通して、まだね、本当はね、たくさんの旅を通して気づいたこともまた違う回を設けたいんですけど、今日はそういった意味でこの風の時代というね、2021年の幕開けで、これからの来る新しい未来に向けて、ヒロピョン自体がなんか実践していること、自分の人生で、大切にしていることのについてね、いろいろ、具体的なお話を聞いていきたいんですけど、はい。
そうですよね。ちょうどね、でもあのコロナっていうのはものすごく大きなことではなかったんかなとか思いますね、うん、僕人生にとってもすごいそうですし、うん、人類全体にとってもすごく大きかったんだなって。でコロナ以前に僕実はあのこの、ね、この本の原稿をかけてたんですね、完全に、
はいはい、
でも出せなかったんですね、なぜか、
うんうん、
まだなんか違うパーツが足らないとか自分の中で思ってて、うん、で、コロナが起こって初めてなんかいろんなことが紐解けてきたことがいっぱいあって、うんうん、で僕自身の人生もさらにこう変容していってっていうことが起こりました、
うん、
でコロナ前っていうか、その旅するところでいろいろ見てきて一番思ったのが、あのもう、うん、目標がいらなくなったなって感じがしたんです、
ね、あ、今までは目標達成型の人生を生きていたのが、うん、それを解消したんですね。
そうですね、うん、だからすごく、こうイーグル族の、
うん、
イーグルの世界の中の、うん、なんかこう獲得するっていうもので、うん、こう何かこう設定して、未来を設定してこれを取るんだっていうような感じのことだったんですけども、で一方のコンドル族ですね、こっち側の自然と融合している人たちに、こちらには全くないんですよね、目標とか設定とかっていう、うん、
その日の、その今を生きるというかね、
その時前生きてる、
うん、
でそれがあって、この融合ポイントをこう探す旅の中でずっと僕の中であったのが、このどっちなんだろうっていう、
うんうん、
目標設定なのかそうじゃないのか、だからそうじゃないっていうのをずっとやってみようっていうので、うん、そうですね、しばらくそれをやってましたね。
へー、それをやってる時に、うん、その要はなんか何かこの未来に向けてさ、なんか目標設定することで安心感を得てた人生ってあるじゃないですか、気持ち的に、はい、でも今それを切り替えて、ヒロ君も全く違うこう、はい、目標を立てない、今流れに乗ってて、どんな感じなんですか、はい、そう、やっぱなんかリラックスできるの、ハッピーなの、どんな感じ。
あのね、めっちゃリラックスしてますね、
はい、
うん、で一番出てきたのが満ちている状態です、
自分自身
が、自分がもう、うん、何か足らないとかそれが足らないとかそんなんじゃなくて、満ちてるんだっていうのがよく分かってきたっていうことですね、うん、
でその満ちている状態でいることで、おのずと今目の前に自分がなんか、うん、やりたいことであったりとか、まあ、やることというものが現れてくるような生活なんですか今。
そう、現れてくっていうより満ちてるっていうのが先に来てる感じです、ね、
満ちているというのが先に来ているから、はい、
で、何かの事象がっていうところはあんまり関係ないような感じがします。
外の事象は関係ない感じですかね。
なんか内側だけの感じ
っていう。内側がすごく、まあ、要はいつも、満タンな感じですよね。
そうですね。なんかそれが、
はい、
ちょっとなんかこう不思議な感覚があります、お前はなんか獲得してやったっていう嬉しさがあったけども、そうじゃない全くちょっと違うバージョンの、喜びっていうかな、なんかそういう感じになってますね。
なんかこう、今、ね、スピリチュアル聞いている方々にこの、コンドル型人生の始め方レッスン1っていうのがあったとしたら、どんな過ごし方をしたら良いんでしょうかね。
これはね、本当にそうなんですけど、まずね、歩くなんです。
歩く、大地を
歩く、はい、大地歩く、もうね、歩く、人間ってやっぱ歩かなあかんなって、体はね、こう文明の力でいろんな形で僕らはね、楽させてもらってますけども、で DNA 的に言うとしっかりやっぱり歩いて、血液を循環させるっていうことが、なんか、肉体の維持には非常に必要なんだなっていうのが、アマゾンの人を見てもそうですし、ヒマラヤの人を見てもそうですし、イヌイットの人たちを見てもそうですし、先住民の人たち全員からこうもらえる、なんかそういう、こう教えみたいなもんですね、歩きなさいって以上って感じですね。
まず歩くね、やっぱり歩くとグラウンディングってね、スピリチュアルな用語でね、やっぱり大地とつながって、今自分がここにある状態なんですよ。でここにあるということはやっぱり自分が満ちている世界にもうすでにいる感覚を、実際にこう歩くことによって、地に足がつき、意識が今ここにあり、そして、なんかエネルギーが満タンになって、大地とのつながりと自分とのつながり、そしてやっぱりこう自分の今いる世界とのつながりはここに全部ね、自分の中にあるのかなって、それを感じましたね。
だからしばらく帰ってきてから、しばらく15キロぐらいずつ毎日歩いてました。
すごいね、15キロで結構ですよね。15キロ、
結構な距離だよ、15キロは結構、ね、はい、
3時間ぐらい歩くの15キロって。
だいたい
3時間ぐらいですよね。ね、
今ちょっともう短くしてるんですけども、
でもやっぱりそうやって歩く時間ね、ウォーキングメディテーションっていうのがあって、テクナッタハーンさんがね、提唱してくれて、やっぱりこの歩くときはもう歩くだけのところに意識を向ける、自分に、ね、なんかそれだけでも全然違いますよね。だからきっと私たちは歩きながら目的地に向かっているけれども、あんまり目的地、の方向に向かうのもいいけれども、歩くときは歩くだけのことをして、一息歩くなり二息歩くなりするだけでも、なんかこの自分の肉体のエネルギーの満ち方が変わる可能性がありますよね。
あります、本当にそうです。
そして、歩くことを通して、他に、はい、そのレッスン2としては3ぐらいまで行きたいんですけど、レッスン2は何でしょうかね。
レッスン2はね、食べるなんです。
もうなんか日常食べる、
食べる、しかもこの少なく食べる、
あ、少なく食べる、少なくっていうのはどんな感じなんですか。
あのね、例えば、お昼、僕がやったのはそう、アチュアルの人たちをちょっと参考にしてたんですけども、はい、アチュアルの人たちって食べるものってチチャっていうこの芋のジュース、
あ、トウモロコシのジュース、ちっちゃって芋、
お芋さんのジュースです。サバなんですけどもね、それのジュースだけで生きてるんです、ほぼ。
すごいね。
そうなんです。でそれね、作り方がちょっと面白くて、芋を煮て、でその煮たやつを口に含んで、その家のお母さんがですね、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって、ベーンって言って、つばをもう一回吐きかけて、でそれで発酵させて、
すごくない、自分の唾液で
唾液っていうよりもう本当つばです、
つば、
ベーンっていうぐらいの感じでやって、そして、発酵させて、でそれを、ずっとみんなに振る舞う、誰からかな、構わず、だからお家に来る、
めっちゃすごいね、もう交代ができる、
そう、座ったらもうすぐにこうちっちゃんをくれるという、でこう飲み干したら、空いたらもうわんこそば状態です、またすぐ入れてくれるんですけども、すごい、シンプルな 生き方なんですね。でプラス週2回男の人たちがハンティングに行って、プロテインですね、なんか、動物が、お魚なのかなんか分かりませんけど、うん、取ってきて、そしてそれをいただくというような、食生活なんですね。それでも筋骨隆々なんですか、あれはね。
それを参考にして、大阪ではどんな食生活なんですか。
これは日本人の僕らはどうしたらいいかと思っていろいろ考えて、で歩いてましたから、うん、お昼ですね、マヤにお願いして、奥さんにお願いして、一緒に行く時にもそうですけども、おにぎりを持っていくと、うん、おにぎり2個持っていくという感じ、なんか一食だけだったんですけども、それは、本当になんかこう一番シンプルな形でおにぎりとそれから佃煮か、梅干しかっていう感じでしたけども、うんうんうん、そういうものを持ちながらずっと歩いて食べてっていう生活に帰っていったんですね。
なんかすごくシンプルな生活に変わったんですよね。
そうするとやっぱりなんか本当体の調子が良くなっていくし、うんうん、歩くしちゃんと食べるし、食べるけども、すごく消食の部分も出てくるし、っていうことで、だから最近ちょっと進化して、今ほとんどなんかオーガニックのものしか取らなくなって、野菜とかばっかり食べてっていう、いうことになってますけどね。
なんか結局それはそうしなくてはならないと思ってやってるんではなくて、この歩くというレッスンをね、一度その歩いている中で次にやっぱり大事にすることっていうのはね、食ですよね。でそして食するっていうのを本当にもう取るに足りた状態っていうのがそういう生活になっていったわけですよね。すごい。レッスン2も自分たちができることやん、歩く、食べる。でレッスン3は何ですか。
夢なんですね。
夢、
夜見る夢。
夜、あ、だから夢を話すんじゃなくて、寝ている間に見ている夢。ちょっともうちょっとそれを、どんなことしてるのか教えてください。
でもアチュアルの人たちから実践することなんですけども、アチュアルの人たちが朝起きるのはね3時か4時ぐらいなんですけども、起きたら何や、お茶飲むんですね。お茶をお腹いっぱいにして飲むんです
けども、朝早起きですね。
それをこう全部吐き出す、早く。でみんなこう出ろわでお茶でお腹を満腹にして、
お茶をまずは飲むの、いっぱい飲むの。
はい、いっぱい飲むの。いっぱい飲んでそれを全部吐き出す。でゲーってやって、お腹の中を完全になんか空にした状態でみんな集まって、で毎朝ですよ。でみんな、その日見た夢、夜見た夢を語り合う。
ちょっとなんかね、今ね
順番に
ちょっと待ってなついていけなくなったんだけど、お茶はあったかいお茶を飲んでる、なんかハーブティーみたいな。
そうですね、ハーブみたいなやつです。
それを何杯ぐわっと、もうお腹パンパンになるまで飲む。
パンパンになるまで飲むんです、
でパンパンになったらもうここまでやからうえって、
はい、でそのままちょっと
入れたものをすぐ出すん、飲んだら
出すんです。
それどこ、大地に流してんの、土地に。
大地に全部
うわって めっちゃうえって、
みんなでやるから。みんなでやるから、
めっちゃ
カエルさんが泣いてるような感じ。
あ、なるほどね。うえってで、それはデトックスなのかな。
デトックスですね、本当に。
そしてその後にエンジンを組むんですか。
エンジンを組んでみんな集まってきて、そして一人一人その日その夜見た、その前夜ですね、見た、夢を語り合うという。今日は俺はこんな夢を見たよとか、私はこんな夢を見たよとかっていう感じですね。で、その夢がいい夢が多かったら、よしじゃあ今日は、ハンティングに行こうとか、狩りに行こうとかっていう、釣りに行こうとかっていうのをやるし、みんななんかあんまり良くない夢だったとしたら、今日はもうどこも行かないで家にいとこうで、ね、もうゴロゴロしておこうよとかっていう感じで、全部その日見た夢で、現実の世界を決定するという。
すごいね。
彼らはそう、どちらかというと夢の中、夜見る夢の方がリアルな。
まあもうそれは本当そう思うわそれ聞いてたら、はい。
そうじゃない、こっち側の世界、ね、物理的な世界はそれの、投影みたいな感じで生きてるんですね。それちょっと僕も入れてみようって感じで、夜見る夢をいろいろ考えて思い出して、はい、そしてそれでいい感じの夢だったら、その日はちょっとアクティブなことやったり、新しいことやったり、そうじゃない日はもうなんかこう ね、家にいて本読んどくとか、
はい、
ネットフリックス見とくとか、なんかそんな感じにするっていう。
すごいね。そのまあね、やっぱり似ている時間には私たちの本当の世界に戻っていって、それを覚えてたりね、覚えてない時もあるんです。まあ、例えばその夢をね覚えてなかったりとかしたらその日はどうするんですか。
この日はなんかその時の気分ですね。
感覚、目覚朝起きた時の感覚をどんな感覚で今日起きたのかっていうことを自分が話してみるっていうのが大事なんですね。
でそうやってなんかこう、アチャレンジャーたちはみんな朝、そうやってで、まあ、長老の人がですね、あ、じゃあ今日はこうしようとかしようとかっていう感じでシャーマンが決めたりとかね、そんな感じのことをやってるという。
もうなんかすごい素敵ですね。なんかそうやってこの今日ね聞いた3つのことっていうのは、3つのレッスンは皆さんが日常でできることだと思うんですよね。まあ、朝起きた時にハーブティーを飲んでゲロを吐くかどうかっていうのは、それはできるかできないか分かんないけど、
やってません、
ね、それはやってないよね。それはやらなくていいので、でもなんかクレンジングという意味でなんか自分に一杯ハーブティーとか一杯のお水をリチュアルな形で飲んで、そして朝のその感覚、夢を見てたら夢の感覚を実際に話してみる、あるいは書いてみるとかね、パートナーがいたらパートナーに話す、一人住まいの人も一人の時は書いてみたりとかね、そうすることによってアウトプットしてその日の、状態を、まあ、決めていく。もちろんね、お仕事されている方は仕事行くなって言ってるわけではなくて、その日のその夢の中であった気分を、その周波数をすごく大事にしてその一日を送るといいんですよね。
そういう感じです。
はい、もうなんかすごい、ヒロピョンにたくさんのなんかレッスンを皆さんいただきましたね。ぜひね、これできないことを何も言ってないんですよ。要はこの母なる地球の原住民の、ね、その生活の中で私たちはより大地とつながって、自分たちの生命エネルギーをさらになんかこう太い生命エネルギーがあって元気な、ね、要は本当に免疫力アップになりますよね。今聞いてた話、このレッスン3つやっているだけで変わると思うので、ぜひやっていただけたらいいなと思います。じゃあ今回でね、また次回ね、ちょっと間が空くかもしれないけど、この続きを聞きたいと思うんですけど、今回3回シリーズで、お話をお伺いしてきたヒロカズマさんに最後のメッセージを皆さんにお伝えしていただきたいかなと思います。はい、
ね、僕本当にいろんなところを見せていただいて、ずっと感じるのはすごいこれから地球全体がですね、とってもいいところに、いい形になっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。特にこれからの10年、いろんなことは起こるけども、この10年後2030年とか、それからもしかしたら2040年ぐらいになってくると、本当に、素敵な世界になっている可能性が高いんじゃないかなって、うん、いろんなテクノロジーがいっぱい出てきますから、それが人類を後押ししてくれて、うん、でそして、仕組みも、そうなんですけども、メンタルの部分もものすごく、多分つながっていく人たち、自然につながっていったりとか、人と人とをつなぐっていうことを、すごく重要視される方とかたくさん出てくるんじゃないかなって思います。うん、そういうことがよって、もうなんかドミノ倒しのような形で、ある瞬間からもうすごくいい形になっていくっていうふうに僕は思ってます。
なんか、
アチュアルの人たちが言うぐらいの、融合がもうすぐそばに来てるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
いや、幸せだね。それは本当だと思いますし、それが私たちが体験するためにこの時代を生きてるのかなって思いますね。
あとね、ここからすごい面白いんじゃないかなと思います、
うん、はい、いよいよ時が来ましたね。でそんなわけでですね、この、新刊、ヒロピョンの新刊がありまして、このこれからやってくる素晴らしい世界の話、ぜひね手に取っていただき、このね、本当に今日たくさんレッスンいただいたし、それをまた後押しするメッセージとかね、やっぱ一緒に何かね、この本の中はこれから本当にやってくる世界をですね、私たちが体感できるのかなと思います。今日本当に、今日もヒロピョンありがとうございました。そしてご視聴いただいた皆さん、ありがとうございます。それではまた。
はい、また。
今回の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。 www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは 次回もお楽しみに。